さて、今日はまた黙示録に戻ります。大部分の黙示録の内容は悪の力と神の力の戦いです。読者は奇抜なイメージやメッセージを信仰を守り通すための励ましとして理解したことでしょう。主権を握っておられるのは神であってローマ皇帝ではありません。ローマ軍の強さなど神の力とは比べ物にもなりません。これまでの章では7つの教会にやってたイエス・キリストの手紙が記されていました。手紙には褒められることも改めるべきことも書いてありました。信仰を曲げることなく迫害を耐え抜いた者は恵みを受けると書いてあります。これらの手紙から私たちは多くを学ぶことができます。私たちも今の時代で似たような困難にぶつかることがあるからです。今日読まれた章では筆者であるヨハネは神の玉座の間を垣間見ることができました。そこでは神の国での礼拝が行われていました。人生に困難のことをこんなのことは起ころるでしょうけれど、それでも神は支配しておられ、主権を握っておられます。詳しく見ていく前に、黙示録にはさまざまな解釈があることをお伝えしておきます。私は Believers Church の視点からこれを説明していきたいと思います。これはいくつもの教会の集まりで、その中にはブレザレン教会やアナバプテストメノナイト教会なども入っています。学者によって意見が違うこともありますから、可能な時は他の解釈も紹介していきます。今日読まれたところでは、ある学者たちはヨハネが天の門から入るように呼ばれた時、すべての正しい人たちが天に引き上げられます。それを景況と言いますね。その次に後の章に書かれているように、残された悪い人たちが苦しむ患難時代と信じています。多くの学者はこれを裏付けるようなことは黙示録にはあまり書いていないと考えていて、私自身もそう思っています。黙示録全体は教会に宛てて書かれており、信徒を読者としています。もしすべての信仰を厚いクリスチャンたちが天に引き上げられてしまうなら、この本のほとんどはその後のことについて書かれているわけですから、このメッセージにはあんまり意味がないことになります。実際本全体を通して神の民は地上にいるのです。ともあれ、ヨハネはラッパーのような声が彼に天国の様子を見るために門を通るようにと招くのを聞きますね。預言者がラッパーのような声を聞くときには、神からのメッセージが語られると予測できます。ヨハネは神が玉座についておられるのを見ます。神がどのような姿であったのかは特に書かれていません。ただ宝石や光のことだけです。壁玉はジャスパーと言われていますが、ここで意味しているのは水晶の一種やダイヤモンドのような、ダイヤモンドのように明るい光を反射する透明な石でした。今日のジャスパーと違う感じ、意味が変わりました。それは神の清さを象徴するでしょう。赤目のは火のように赤い石で、悪に対する神の怒り、または 審判の象徴です。またガラスが水晶のような海が神の玉座の前に広がっていると書かれていますね。この水晶の海は神は人間性から隔てられていることを意味するでしょう。私たちと神の間には罪による裂け目があるのです。神の玉座の周りで礼拝している人たちの言葉の通り、神は聖なるお方です。聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方と歌っています。神は聖なるお方です。私たちはそうではありません。多くの人が自分を良いと考えていますね。そういうふうに考えていますが、深いところで私たちは生きていく上で犯す罪によって純粋ではありません。外側では私たちは法律に触れることもなく、誰かを殺すわけでもないのですが、私たちのうちに心の中で罪を犯したことがないと言える人はいるでしょうか。イエスは、たとえ何も悪いことをしていなくても、私たちは心の中ですでに罪を犯していると言っています。マルコの福音書10章18節には、尊い方は神を一人の他には誰もありませんとイエスは言っておられます。自分のどういうところが良くないのかを見つけるのは簡単ではありません。例えば私たちは罪深い社会のシステムの恩恵をどれほど受けているか気がつかないかもしれません。黒人の命も大切だ。その黒人の命も大切だの抗議運動について皆さんは聞いておられると思います。そしてその通りだ。警察は腐っていると思うかもしれません。けれども問題はそれよりももっと大きいのです。私たちは特定の人に特権を与え、別の人には与えないというこの社会に属しているのです。貧しい人やホームレスや人種や異なった性的傾向の人や異なった信仰を持つ人たちを自分より低く見ないでいるのは簡単なことではありません。ここカナダで白人男性として私は今までの人生で自分が肌の黒い人や先住民や英語をうまく話せない人たちよりも有利な立場にいたことに気がつきませんでした。私たちは誰もが平等の権利を持っていると信じていますが、実際には自分とは違う人たちについてのネガティブなステレオタイプの影響を誰もが受けているのです。イエスは社会的に弱い立場にある人たちを気にかけておられました。同じように私たちは権力や影響力を持たない人たちに注意を向けるように召されていますね。肌の黒い人たちや先住民の人たち、私たちの周りで苦しんでいるさまざまな人たちに対する扱いを改めるように、声を上げている人たちと共に立ち上げることは大事だと信じます。まずは自分たちが自分で思っているほどには良い人間ではないと認識するところから始めることですね。私たちは罪あるものなのです。 そして神と罪とを一緒にすることはできません。神は清く正義のお方ですから、すべての罪は罰を受ける必要があります。しかし誰もそれほど良い人間でないのなら、どうやって私たちは神の国に属することができるでしょうか。それは神の御子、十字架上のイエスの犠牲を通してのみ可能になるのです。もし今与えられているその許しを受け入れるのなら、私たちは神の家族のメンバーになることができるのです。黙示録に戻りましょう。神の御座からは神の怒りを表す稲妻、神の力を表す稲妻のひらめきとか、雷が響いていきますね。その前には七つの灯火が燃えていて、これは完全さと聖霊の臨在を象徴しています。ここを読んで、神の裁きのイメージしか捉えることができず、神が彼らを苦しめようとしていると感じて怖いと思う人たちもいます。まあ、黙示録ほとんど全体怖いと思っている人がたくさんいます。自分たちはそれほど良い人間ではないからです。それでも私たちは誰一人として十分に善である人はいないことを忘れるべきではありません。私たちは誰もが神の憐れみと許しを必要としているのです。今日読んだ章で、私たちは神の大いなる力とその聖なることだけでなく、神についてもっと学んでいます。神の清さと怒りとをジャスパーと赤目のに見ることができますが、覚えていますか？御座の周りには虹があったのです。虹は神の憐れみの明らかなシンボルです。私たちは最初にノアの箱舟のところで虹について知りますね。大洪水からノアを救った後、神は虹を空にかけられました。これは神の憐れみの印で、洪水で人類を滅ぼすことは二度としないという神の約束です。ここでは虹はエメラルドのようだと書いてあります。緑の虹、それがどんな風なのかよくわかりませんが、緑というのは癒される色です。詩編23編に、神が私たちを羊飼いが羊を導くように導き、緑の牧場に安らわせてくださるというイメージがあります。神が聖なること、隔たっていること、純正であること、怒りを持っていることなどのイメージとともに、私たちには神の憐れみと愛がすべてを取り巻いているのです。神の御座の周りに平安と主権のイメージがあります。緑の虹とともにガラスのような海はまた混沌の力を穏やかにさせる力を表しています。海は大概は悪い力の恐ろしいイメージですが、ここでは静かに収まっていますね。ガラスのように。神の御座の周りには24人の長老たちがそれぞれの玉座に座っていると書いてあります。これはおそらくイスラエルの12部族とイエスの12人の弟子たちが神と共に支配する様子を表しています。 これらは金の冠をかぶっています。ここで金の冠を表すのに使われている言葉は、王冠というよ、というよりは勝利の王冠、勝利の冠を表す言葉ですね。王冠というよりは勝利の冠を表す言葉です。この長老たちは苦難と迫害を取って、信仰を守り通して勝利した人たちですね。神の御座の周りにいる四つの生き物が表すものは、この世の全体で全ての生き物ですね。伝統的にはこの四という数字が表すものは、東西南北の四つの方角です。それはまた、イエス・キリストについての四つの福音書も表します。おそらくこの獅子のような生き物は野生の動物を表し、お牛は家畜を、人間の顔を持つものは当然人類を、そして飛んでいるワシのようなものは鳥を表していると言われています。目で覆われているということは、この4つの生き物は全てを見て全てを理解するということです。彼らは神とつながっていて、昼も夜も神を絶え間なく称えています。ここに全て作られたものが神に仕え、神を賛美している様子が表されています。24人の長老たちがひれ伏して礼拝し、その冠を神の御座の前に投げ出すと書いてありますね。これは服従を表す行動です。古代では戦争で負けた国の王は、勝った国の王の前にひれ伏して、服従の印として冠をその足元に投げ出すことを強いられました。神はすべてのものを創造したお方として礼拝されています。このゆえに神は賛美に値するお方なのです。このシーンは自分たちをいつでも打ち殺すことができる神を恐れて、ひれ伏している家来たちの様子ではありません。これはただ裁きにおいて純正で聖なる神であるだけでなく、私たちに大いなる憐れみを持ってくださるお方でもある神を、すべて作られたものが賛美している喜びにあふれたシーンなのです。祈りましょう。 Let's pray。全能の神様、あなたはすべてを作られました。あなたは私たちの賛美と礼拝にふさわしい方です。あなたは聖なるお方、義なるお方です。あなたの聖なることを思うとき、私たちはいかにあなたの完璧な御心からかけ離れているかに気がつきます。私たちの足りないところをもっとよく見る目をください。黒人や先住民や社会的地位の低い人たちに対する差別で苦しんでいる人たちのために祈ります。その制度の中で私たちが有利になっている部分を見極め、たとえそれが自分の特権を諦めることになった、そういうふうになっても、平等の実現のために働くことができますように。 神様、感謝します。あなたの純正さと、聖なることと、正義があなたの憐れみと愛から出ていて、それが私たちの主イエス・キリストを通して表されていますから。アーメン。